スポーツイヤー到来。今こそ視覚障害者スポーツを共に知って楽しもう。日志連スポーツ協議会の活動。2020年の幕が開け、いよいよ待ちに待ったスポーツの祭典、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が近づいてきましたね。今大会の基本計画には、レガシーとしてパラリンピックを契機とする人々の意識改革、共生社会の実現が盛り込まれ、組織運営においてもパラリンピックを重視するとしています。そんなわけで、近年、5人制サッカー、ゴールボールといったパラリンピックスポーツがメディアで紹介され、以前よりも多くの人に周知されるようになってきましたが、この他にもたくさんの視覚障害者が親しんでいるスポーツがあることをご存知でしょうか。そんな視覚障害者が親しんでいるスポーツをより多くの人に知ってもらうため、ゴールデンウィークの5月5日に日志連スポーツ協議会主催による視覚障害者スポーツフェスティバル2020が開かれます。今回は日志連スポーツ協議会の浜野正幸会長をスタジオにお招きし、日志連スポーツ協議会の活動、そして視覚障害者スポーツフェスティバルについて伺います。
今回は日志連スポーツ協議会会長、浜野正幸さんにお話を伺います。それでは浜野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに自己紹介をお願いします。
はい、スポーツ協議会の会長をさせていただいております浜野正幸です。富山県の方から来ております。協議会長はこれで6年目になりまして、長いことさせていただいてます。
日志連スポーツ協議会と名前は聞いたことあっても、一体どういった活動をしているかなって思われる方もいらっしゃるかと思いますので、日志連スポーツ協議会について浜野さんご説明いただけますか？
はい、正直申しまして、会員の皆さんお一人お一人と接触するようなお仕事はあまりしてないんですね。どんなことしてるかと言いますと、日志連とその中のスポーツを担当させていただいてます。まあまあ名前の通りですね。これで日本障害者スポーツ協会というところがあるんですけれども、全国障害者スポーツ大会なんかをやっているところっていうふうに考えていただくと分かりやすいと思いますが、そこと各競技団体との仲介をしたりしています。例えばグランドソフトとかサウンドテーブルテニスとか、そういうところとのやり取りの仲介をしたりしてます。日商協さんの言われること、競技団体さんの言われることっていうのに、いつも一緒じゃないですからね。その辺の仲介をしているというところです。また全国のスポーツ人口の調査なんかもしてまして、まあ、目の悪い人がどれぐらいスポーツやってるんだっていうのを把握している。またもっともっとスポーツする人増やしましょうよっていう活動もしてます。それから聞いたことないようなスポーツもあると思うんですね。目見えん人そんなスポーツできるのっていうのは、例えば名前出したらもしかしたらうちら元気にやってるよって言われるかもしれないですけどねヨットとか鉄砲とか、
あ、鉄砲、
うん、いろいろあるんですよ。ゴルフとかね、いろいろあるんで、そういうのをこう皆さんに紹介して回るっていうのもやってます。まあ実際のところ本当にこうマイナーにやってらっしゃって、我々が把握しきれてないところもたくさんあるんですけれども、そういうのもできる限りこんなのあるよあんなのあるよっていうのも広めようとしています。
ありがとうございます。今回5月5日に視覚障害者スポーツフェスティバル2020というのを日志連スポーツ協議会で企画されていると伺ったんですけれども、
はい、
どんなイベントなんですか？
これはですね、グラウンドソフトボール、それからサウンドテーブルテニス、フロアバレーボール、ブラインドテニス、この4競技を一箇所に集めて、みんなでこう公開試合とか体験会をやりましょうっていう企画です。そもそもはですね、まあ2020年パラリンピックの年じゃないですか。ね、パラリンピック来るのに、日本で発祥したスポーツ、日本の目の悪い人たちがたくさんやってる競技人口の多いスポーツたちがあまり脚光を浴びずに、まあまあ外国から来たスポーツでも ね、いいし、競技人口が少なくてもそれはそれで楽しければいいし、パラリンピックなんだから全世界なんだからそれはそれでありなんですけれども、ちょっと日本のスポーツたちっていうのも元気にならなきゃいけないな。あのね、サッカーとかゴールボールとかみんな期待して待ってはるけど、もっとね、日本で頑張ってるスポーツや人たちがいっぱいいるんだよっていうのも多くの皆さんに知ってもらいたいっていうんで、この企画を考えました。
日本の視覚障害者スポーツを盛り上げるっていうような感じで。
そうですね、
企画したんですね。
はい、
はい、
この中身がね、目指すものが2つありまして、
はい、
1つはまず目の悪い人、視覚障害の人ですね、にたくさん出てきてもらいたい、家から出てきてもらいたい、うん、家にこもりがちで体力が弱っていて、若い子でもいいし、ある程度お年を取られた方でもいいから、なんせ出てきてもらって、こんなスポーツがあるんだよ、やろうと思ったらほらできんじゃんっていうのを体験してもらいたい、体で感じてもらいたいっていうのがまず一つ。それから実はこの4競技ですね、あの目の悪い人を対象としたスポーツではあるんですけども、目の悪い人だけでやってるわけじゃないんですよ。いわゆる晴眼者、目の見える人ですね、をたくさん中に入ってもらって、目の悪い人も目の見える人も一緒に楽しめるっていうのを目指してやってらっしゃるんですね。この辺のバランス感覚がすごく良くて、まあ目見える人の場が目見える人に取られてしまうわってこともほとんどないし、逆に目の見える人ばっかり楽しんで目の見える人は手伝いばっかりしてるわっていうこともないし、一緒に楽しめるスポーツたちなんです。だからそういうのも晴眼の方に知っていただく、そしていろんな方、大人の方も子供さんも、まあある程度お年を取られた方も、たくさんの人に会場に来ていただいて、え、こんなことやれるの、目の見える人ってすごいね、俺らもできるかなっていうような体験をしていただきたいという場になっております。実際来ていただくお客さんのこちらとしての目標も、晴眼の方がかなり多くなるやろうなというふうには考えています。ただもちろん目の悪い人もたくさん来ていただきたいので、ボランティアさんとかサポーターですよね、サポーターもがっちりしていこうというふうに思っていますので、どんな方でも安心してお越しいただけると思います。
ありがとうございます。主に予定しているイベントにはどういったものがあるんですか？
基本的には各競技の体験会と公開試合というふうになってます。まずね、公開試合から言わせてもらうと、結構いい選手が来ます。全国クラスの選手の方がいっぱい来られて、そういう方の素晴らしいプレーを見せていただけるという場になってます。かなり熱いプレーが見れるんじゃないかなというふうに考えてますし、それから体験会。体験会っていうのは、もちろん目の悪い方、目の見える方、どちらでもご参加いただけるものになってまして、4競技ありますんでね、1個ずつ順番に回っていただいて、4つ回っていただければ、なんと、スタンプラリーがありまして。
スタンプラリーですか？
素敵な景品がもらえる、おまけ付きでございます。
ありがとうございます。スポーツフェスティバルでは、グラウンドソフトボール、サウンドテーブルテニス、そしてブラインドテニス、フロアバレーボールが登場するんですよね。
はい、ではこれからはそれぞれの団体の代表者の方にお話ししていただこうと思います。皆さん楽しみにお聞きいただければと思います。
どうぞお聞きください。全日本グランドソフトボール連盟の渡辺照夫さんにまずお話を伺いたいと思います。まず自己紹介からお願いします。
はい、全日本グランドソフトボール連盟の渡辺と申します。
グランドソフトボールについて教えてもらってもいいですか？
昔はですね、盲人野球と言ってた方が馴染みは深いのかなと、年配者の方にはですね、うん、昭和の初期ぐらいからやられて、歴史的にはざっと80年ぐらいですか、うん、あるスポーツなんですよ。ハンドボールと同じ企画なんですけど、そのボールを転がして、ただ中に音の出る音源が入ってないんですね。本当にボールの転がる、地面を転がる音、それを頼りにピッチャーがゴロで転がして、バッターが転がってきたボールを打つと。そんなに細かいところが分からなくても楽しんでもらえるのかなと思ってます。
視覚障害者スポーツフェスティバルではどういったイベントを企画しているんですか？
まず一つはですね、ご来場いただいた方に実際に転がってきたボールを打っていただいたり、アイシェード目隠しをしながら打ってもらって走ってみる、視覚を遮断したという形でどういう形でスポーツできるのかなというところをですね、経験してもらえれば、そしてまずはボールを打って走って取ってっていうところの楽しさを味わってもらえればいいかなと思ってるんですけどね。 その他にもう一つ大きなイベントとしては、ちょっと2年間にわたってですね、全国の地区予選大会等で選手のアンケートを取ったんですよ。ピッチャーは誰がいいですか、キャッチャーが誰がいいですかっていう集計が2年間でまとまりまして、俗に言うプロ野球で言ったらオールスターの選考ですよね。東と西のオールスターのメンバーの抽出が終わって、でもうほとんどメンバー確定しまして、北は青森ですね、で南は鹿児島からの選手が集まって西対東の対抗戦をやろうかなと。優秀な選手ばっかりなんで頂点のところのプレーを見せたいなというところで企画はしてあります。
じゃあオールスターみたいな感じの、
そうですね、
見ても楽しいし、はい、体験しても楽しいっていう感じですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、日本視覚障害者卓球連盟の事務局長山崎さんにお話を伺います。まず自己紹介をお願いします。
は
い、
私は埼玉県埼玉市に住んでおりますけれども、日本視覚障害者卓球連盟の会長は保坂と言います。札幌におります。で、私は事務局長をやっております山崎道子と申します。
視覚障害者卓球連盟ってことですが、はい、実際にはサウンドテーブルテニスっていう、はい、STT っていうやつですよね。はいはい、どういったスポーツなんですか？
改名される前は盲人卓球って言ってました。で、今あの盲人って言わないで視覚障害者っていう言葉になってると思うんですけれども、その盲人卓球っていうところから音を頼りにする、英語に変わったんですけど、サウンドっていうのもその通り音で、テーブルテニスっていうのはあの卓球台をテーブルと言いますので、その卓球台の上、テーブルの上を転がしてする音を頼りにする競技ということで、サウンドテーブルテニスっていうのが全国各地から集まった中から選ばせていただいた名前になっただ
そうです。
はい。
じゃあ音を頼りにする卓球っていう感じですね。
はい。
はい。視覚障害者スポーツフェスティバルでイベントをされるということなんですが、はい、どういったものを予定しているんですか？
サウンドテーブルテニス卓球台2台をセンターからお借りしまして、日産自動車にお勤めの元男子卓球の監督をしてらっしゃり、今は日卓の講習会講師をしてらっしゃる佐藤さんという方に来ていただきまして、一緒に一般卓球の方なんですけれども、卓球の醍醐味とか STT を知っていただくっていうことで、その方もご一緒に体験をしていただきながら卓球の楽しさも伝えていただくっていうのが一つ、そして皆さんと視覚障害者の方たちがどんな音を頼りにしている競技なのかっていうことを知っていただくために、一緒に体験をしていただく、小さいお子さんからお年寄りまで皆さんでやっていただくっていうこと、よければアイマスクをしてもらって、その暗さとかちょっと怖さもあるかもしれないですけれども、卓球台の上で転がる金属球、小さい粒の4つ入ったボール、それを転がした時の音を聞いていただいて、視覚障害者がどれだけ音が大事かなっていうのを、ラバーのないラケットで打っちゃう音を聞いていただく、その体験をしていただきたいなと思っております。それで午後からあのプレイヤーの方たちに集まっていただいて、審判の方にお願いしてジャッジしていただきながら正式な試合をやってみて、それも体験に来られた方、また周りに見に来て来られた方々にお見せして見ていただきたいなと、その醍醐味も知っていただきたいなと思っております。
ありがとうございました。はい、日本ブラインドテニス連盟の新井理事にお話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まず自己紹介をお願いします。
はい、私は日本ブラインドテニス連盟の理事をしています新井と言います。
ブラインドテニスと初めて耳にする方もいらっしゃるかと思いますが、どういったスポーツなんですか？
は
い、
ブラインドテニスは日本で発祥し、ボールの中に音源が入っていまして、その音を頼りにあのネットの上を通過してアイマスクした選手が打ち合うスポーツです。
ありがとうございます。はい、5月にあるイベントではどういったイベントを用意しているんですか？
はい、5月のイベントでは十条の富士見中学校、本会場のセンターよりすぐ近くのところで体育館で10時から、各時間閉会式まで全国各地から集まった日本ランキング上位者によるミニゲームや、来られた皆様にボール出しをしたりなどの体験をしてもらおうと思っています。そこには昨年スペインで国際トーナメントがあり、アイマスクした選手日本人が世界15カ国集まる大会の中で、見事優勝に輝く選手が今日会場にも来られる予定です。そんな方ともしかしたら試合形式で対戦ができるかもしれません。その辺も楽しみにご来場いただけたらと思います。
ありがとうございます、はい、皆さん中学校の方なので、はい、お間違いなく、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
日本フロアバレーボール連盟の町田さん、山田さんにお話を伺いたいと思います。まず自己紹介お願いします。
はい、日本フロアバレーボール連盟で登録業務を担当しています山田と申します。
日本フロアバレーボール連盟で広報部長をしてます町田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フロアバレーボールについて教えてもらってもいいですか？
フロアバレーボールはバレーボールを上を通すんじゃなくて下を通すバレーボールで、障害者だけがやるものではなくて健常者と障害者が一緒にプレーできるっていうスポーツです。
視覚障害者スポーツフェスティバルでは主にどういったイベントを予定していますか？
去年 の全国大会で1位と2位になったチームに集まってもらって、そこで試合を見ていただいて、その後にチームの中にいろいろ体験する人が混じってもらってやるような形を取ろうと思ってます。
そのチームの中に入ってこう一緒にプレーを体験するっていう形
ですか？そうです。人数に、体験してもらう人数によるんですけれども、体験人数が多ければ1人2人試合を見せた人たちが入ってプレーをしてもらう形を取ろうと思ってます。
あと当日は実際足を運んでもらって体験をしてもらうっていうのも もちろんなんですけど、 YouTube でライブ配信もしたいと考えてますので、またそちらもよろしくお願いします。
このバレーボールは年齢層が下から上まで広い範囲やってますので、体験しやすいと思うので、ぜひ体験してもらえたらと思います。
ありがとうございます。
この他にも楽しみながら視覚障害者スポーツを知ることができる企画をご用意しています。それでは最後に浜野さん、声の広場リスナーにメッセージお願いします。
はい、視覚に障害を持った人も、健常者の人もみんなで楽しめるような企画にしていこうと思いますんで、まあ、1日だけ、日中だけの短い時間ですけれども、ぜひ足を運んでいただいて楽しい思い出作っていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
浜野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
視覚障害者スポーツフェスティバル2020開催のお知らせです。令和2年5月5日火曜日に視覚障害者スポーツフェスティバル2020が東京都北区の東京都障害者総合スポーツセンターと北区立十条富士見中学校の2会場で開催されます。イベントは午前10時から午後4時30分まで行われます。参加費無料、事前の申し込みは不要なのでお気軽にご参加ください。当日体験される方は運動できる服装、室内用運動靴が必要になりますのでご持参ください。会場住所は東京都北区十条台 1-2-2 です。会場までのアクセス方法は JR 埼京線十条駅下車、十条駅南口より徒歩10分です。視覚障害者スポーツフェスティバル2020について詳しくは視覚障害者スポーツフェスティバル2020オフィシャルホームページをご参照ください。ホームページアドレスはすべて小文字で https://blind-spots.simdif.com/index.html になります。その他お問い合わせは組織部団体事務局までどうぞ。電話番号は 03-3200-0011 番、03-3200-0011番になります。